こんばんは。
はい、こんばんは、ケンケン丸です。
はーい、もう昨年の年末以来の、ね、はい、ご登場いただきました。
そうですね。
はい。はい。まあ、予告通りの、今回は、お招きいたしましたよ。
あ、はい、あり
がとうございます。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
オープニングトークなんですけど、
はい。
先日ですね、
はい。
デザイナーさんでおなじみの、
はい、
シドミードさん、
うん、
亡くなられましたよね。
ですね。
この間私はね、その世界的なで、なんかデザイナーっていうか、その工業デザインっていうか、はい、そういう映画美術デザイン的なものをするっていうのは、
はい、
先だって私もね、イヤサガさんの方にお邪魔してきた際にですよ。
はい。
エイリアン、
はい、
なんかをされてるギーガーっていうデザイナーが、
ああ、はい、
こことね、まあ、こうなんだろう、両肩を並べるというかね、私にとってはなんかこう、はい、特徴的なデザインをされるその、はい、デザイナーとしてはシドミードさんっていうの名前をと、まあ、そのあ、これこの人がこれを書いて作ってるんだ、書いてるんだみたいなイメージで持ってる人の一人なんですね。はい、
うん、
実際ちょっとエイリアンの方のね、クリーチャーデザインはギーガーなんですけど、
はい。
宇宙船とか、
はい。
機械、メカデザイン的なものを、
はい。
書いてらっしゃるのがシード・ミードさんだったりした。で、まあ代表作といえばですよ。まず我々のこの大好きな、サブカル的なものの話からまず持っていきますと、
はい、
ヒゲのガンダムでおなじみ、
そうですね、
ターン A ガンダムですね。
ターン A ガンダム、まあ、出た時びっくりしましたよね、あのデザインは。
そう、まあ、まずはね、おいですよね。
うーん、
うん、うん、
そうですね、ターン A ガンダムもまあ出た時はなんか、まあどっちかっていうと酸と火で言ったら火の方が多かったような気がするんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱさすがやっぱり大御所のデザイナーなのかなと思うのが、年代を追って評価が変わってい
った気がする。変わってきますよね。基本的にやっぱ重厚感を持った、なんだろう、やっぱ初代の RX7 っていうガンダム自体が、やはり、
うん、
ザクにも並び立つように、うん、平気然とした、なんていうか、うん、デザインじゃないですか。
はい。
これがまあ念を追うことに、やはり、見てる層も変わってくることに、いろいろ変わってくるんですけど、
は
い、もうなんというかね、なんだろう、ウィングガンダムとかともまたちょっと違うような、
うん、
曲線デザインの、
うん、
ガンダムを作ってきたんですよね。
そうですね。
うん。
うん。
まさか、これが本当にね、ガンダムとして動いてる画像を見ると思いませんでしたし。うん、はい、
そうですね。
髭を生やされると思いませんでしたね。うん、
そうですね。なんかもう、こう日本人じゃ思いつかないようなデザインですね。
そうですね。うん、なんか、それをこう、ベースにしながらも、
うん、
パッと見てガンダムだというものを、が分かるようなデザインに、うん、どうしても日本人デザイナーって、ひょっとしたらしがちかもしれませんしね。
うん、
ある程度のその RX78 に、リスペクトを、ね、
うん、
をしながらもみたいな部分は多分大いにあるでしょうからね。
そうですね。
うん、
うん、
で、まあ、シドミードさんといえばですよ。
はい。
代表作は、ブレードランナーですよ。ハリソン・フォード主演。
ですね。はい。
うん。
うん。
ブレードランナーは実は、
はい、
2019年。
はい。
なんだそうですね、あれ。
あ、そうですね。なんか舞台が、うん、なんか、小島監督がなんかブレードランナーの年にゲーム出せてよかったみたいなことをつぶやかれてました
ね。そんなこと言ってましたね。
お好きなんだなっていう。
そうそうそうそう。で、うん、何が、なんかこう、ブレードランナーってすごくこう、まあ、映画自体はですね、
うん、
ものすごく古いですけど、
はい、
当時からこの、なんだろう、設定とか、
はい、
なんだろう、街の風景とか、
うん、
まあ今で言うサイバーパンク的な、その、うん、礎みたいな映画なわけですよ。
そうですね。
まあ今日ちょっとね、オープニングで紹介したのシド・ミードさんがデザイン、はい、デザイナーとしても入ってるのもありますし、
うん、
で、小島監督はですね、まあこれをベースにですね、初代の、
はい、
まあ、MSX のメタルギア、あ、うん、からですね、実、まあ、当時でいう、ちょっと新しいゲームを作りたいということで、はい、CD ロム媒体を使える、はい、PC で、での開発などをして、
はい、
スナッチャーという作品をね、
うん、
作り出すわけですよ。もう、バリバリの、うん、バリバリの、うん、なんていうか、ね、ブレードランナーの世界観を踏襲したような感じで、はい、当時、うん、コナミがね、はい、神戸に本社があった、ポートアイランドにあったっていうのがあって、はい、ネオ神戸シティっていう形でね、うん、舞台を作って、はい、ゲームにしたっていう。その中には、うん、やっぱブレードランナーと同様に、はい、人に、擬態して住んでいるスナッチャーと呼ばれるアンドロイド、
はい、
レプリカント、ですね、うん。ブレードランナーで言うとね。
うん、
がいて、それが、やっぱりどうも犯罪にを、ネオコベシティを犯罪に巻き込もうとしているっていうところからの、うん、導入の話だったんですが、
うん、
私、プレイしたの初めてはセガサターンだったんですよ。
ああ。
うん、衝撃を受けましたね、あれはね。
なんかあれですよね、スナッチャーって、うん、機種によってエンディングというかお話が若干違ったりとかするって聞いたことがあるんですけど。
PC88 番でしたっけか、最初に出たやつっていうのが、
はい。
何でしたっけ、一旦その、本編の途中で打ち切られて。
あ、そんな感じですね。
そうそう。うん、で、SD スナッチャーとかっていう、ちょっとリフォルメした、うん、形で、お話だけは完結を迎えましたが、はい、ちょっと、言うならば未完成版みたいな形だったんで、結局は その後 PC エンジンで出るまで、
はい。
おそらくは未完成だったんじゃなかった。
じゃあ僕遊んだの多分もしかしたら未完成品のやつかもしれないですね。
ああ、そうでしたか。
そうです。その、多分最初期のやつやってるはずなので、
うん。
なんか、で、それを、その、後になって知ったんですよね。結構、だから、その、一番最初に遊んだ時はもう、本当に、小島秀夫監督って名前も知らないような時期
で、ね、ゲームデザイナーの名前が前に出る。で、まあ、しかも出てきたところで、
うん、
我々の、に知ってるのなんて、堀井雄二の名前ぐらいなもんで、あの当時なんていうのは、うん、なかなか、衝撃を受けた作品だったんだと思います。うん、だからなんか、ね、すごく俺に縁があってというか、このブレードランナーという作品が、
はいはい
はい、ケケ丸さんもご存知かと思うんですけど、私ほら、アーティスト、はい、ギタリストの布袋さん好きじゃないですか。
あ、はいはいはい、はい。
彼ももうブレードランナーの、影響を多大に受けてるギタリストでして。
ああ、そうなんですね。
実際ライブとかでもですね、ブレードラン、うん、ラブテーマフロムブレードランナーっていう曲を、
はい。
歌なしなんですね、あれ。それは、そうなんですけど、はい、それをこう、はい、マクマに演奏したりとかっていうのがあったりしてですね。ブレード、で、去年もなんか、ブレードランナーの、なんですか、リバイバル映像、はい、上映、4DX やったって言ったっけ、どっかの限定上映か何かで。
ああ、そうなんですね。
そういったものにもなんか、協賛したりとかして、コメントを、
はい、
寄稿したりして、いうことで、はい、すごく、俺にとって縁があるというか、結果的に私もやっぱ見て好きな映画の一つですね。
ブレードランナーもすごい数バージョンありますよね。
そうですね。
僕もブレードランナー大好きで、うん、ブレードランナー商法とかってよく言われるじゃないですか。なんかディレクターズカットとか完全版とかファイナルエディションとかって、
うん、
いっぱい出るたびになんか円盤を買ってるような気がするんですよね。
さっきのホテルさんの話ですけど、最近の一番新しい PV なんですけど、
はい、
今ダイハツのロッキーっていう あの車の CM に使われてるフリーダムインザダークっていう曲なんですけど、
はい、
これの PV がまさにブレードランナーの世界観なんですよ。
へ
え。もし機会あったらね、見ていただけると、はい、あ、なるほどねって思うと思います。
へ
え。うん、なんかこう、なんだろう、日本の感覚がなんか映像に入ったりっていうのもね、なんかあの、変な漢字看板がブレードランナーの劇中に出たりとかあるじゃないですか。うん、
ありますね。
うん、なので、うん、なんか、このブレードランナーっていうのが、まあ、小島作品の原点みたいな部分として、私もインプットされてる部分があって、
うん、
このシド・ミードさんが亡くなったっていうことから、ちょっといろいろ、なんか、連想したところだったなと思って、
はい、
ね。うん。あの、やっぱり、まあ、こうやって亡くなったっていうものの、
はい、
後世に残るもの、
うん、
という今回のトークキーワードでございますよ。
はい。
というわけでちょっと残りは本編で語りましょう。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスのブリッジズレディオリターンズ。ドワラジ第268回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスが好評発売中、小島プロダクション最新作、デスストランディングのプレイをもとに、ポートノットシティサテライトスタジオから UCA 加盟都市のみならず、全国のプレッパーズと興味はあるけど、どんなゲームと思ってらっしゃるドラクエンテンプレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、ケンケンマラさん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい。早2回目の登場ですよ。
あ、はい。ちょっと、びっくりしました。
まあまあ、予告してましたけど、
はい。
まあまあ、年明け、ちょっとすぐにね、あの、ネタバレ会しよっかって話をしてまして、
はい。
今回は、デスストランディングの、はい、ストーリーの、前回はね、はい、かなり、そのシステム面とか設定感とか、うん、あとプレイして何が楽しいねんとかという話とかをしながらですね、うん、お送りしたんですけども、
はい、
で、ね、私が先日なんですけども、
はい、
ウォーウトナイトを配信されてらっしゃいます軍曹さん、はい、この間もですね、はい、ゲスト来ていただいたわけなんですけども、軍曹さんとこの、華麗なる15番勝負。まあ、ドラゴンクエスト以外の話をするっていうことを、ベースに喋ってらっしゃる、ポッドキャストをもう一本持ってらっしゃいまして、はい、こちらの方のデスストランディング会に私登場してまいりました。
はい。
こちらの方もですね、ストーリー、ネタバレ等々には全くこう触れずにですね、あれからまたほら、ちょっと私も進行したりとかして。
あ、はい、
はい、はい、してましたので、まあ、プレイ中の、絶賛プレイ中でやらした川又さんと、うちのマネージャーの川又さんとね、
はい、
二人でちょっと出演させていただきまして、
あ、はい、
こちらも喋ってきました。
はい、で、聞きました。
あ、聞いてきました。ありがとうございます。はい、はい。ね、ポッドキャストからすれば、ドワラジから15番勝負へつないで、さらにまた、この戻ってきた、ドワラジでの、ストランドした、はい、ポッドキャストとして今日お送りしたいと思いますよ。
はい。
で、今回は、ね、言ってるように、はい、ちょっとストーリーの、割と、根元まで、
はい、
ちょっと突っ込んで、差し込んで、
はい、
語ってみたいと思いますよ。
はい。
まあね、こういうストーリーの話とか考察みたいなものっていうのは、
はい、
プレイした方しかやっぱできないかもしれないと思います。
そうですね。
はい。 はい。そして、今日ちょっと理由が、今日、ケケマルさん、お一人だけちょっとお呼びしたんですけども、
はい、
今日ちょっと理由がありまして、
はい、
このゲームは、ので、ちょっと語りたい部分としたら、
はい、
これをこう、一本ちょっと筋を通して喋ってみたいなと思って、で、喋ってみる。これはまあ本編の方に、取っておきますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
はい。それでは、ケンケンマラソン、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
ですね、もう一度、注意喚起いたしますが、完全ネタバレありでございます。はい、リプレイというか、今後、ちょっとデスストランディングっていうのは、どんなゲームだろうっていうことを考えながら、ちょっとチャンスがあればやってみたいなと思ってらっしゃる方は、ここで再生を止めていただいた方がいいと思います。
うん、
かなり根元まで喋ると思いますので、
うん、
これ知って、楽しみに奪ってますね、そう、知ってもうたら全然ね、面白くないなっていうことになってしまいかねないので、まあぜひデスストランディングプレイされた方、もしくはまあどうだろうな、中盤まで、ちょっとストーリーを追うわけではないので、
はい、
どこまで聞いたらネタバレになるか怖いので、その辺は自己責任でお願いしたいなと思ってます。はい。先に聞こうかな。
はい。
ケンケンマルさん、先立っての収録の際には、もう、まあ、プレイ、クリアした。私もちょうどクリアしたっていうところだったんですけど、
はい。はい、
その後のプレイなんかはどうされてます？
あ、ずっとまだ続いているんですけども、
はい。
まずはですね、エリアで言うと、東部。
うん。
一番最初に、ゲーム始めた直後に、まあ、いわゆるチュートリアル的なエリアあったじゃないですか。
はいはいはい。
東部からまず一旦戻って、細かくですね、各拠点の、
うん、
有効度を一つ一つ最高に上げていって、
はい。
各拠点を、ジップラインで繋いで、
うん、
東部もやることないかなってなった時点で、中部に移って、
はい、
国道を全部開通させて、
うん、
プレッパーズでまだ行ってないところ、ファミ通の浜村さんとか、
うん、
カイラル通信つないだりとか、あとは、牧美学先生でしたっけ、
はいはい、
とか、結構穴ぼこが開いてたところをどんどんつないでいって、
うん、
チューブを今あちこち移動してまだ有効度を上げてっていうような感じですね。
まさに私も同じぐらいですよ。
うん、なんかこの間、軍曹さんの放送で、軍曹さんはもうすでになんか有効度全部上げたっておっしゃってました、
ね。はいはいはい。
すげえと思って、
うん、
もうなんか結構やっぱり、クリアしたのは、まあ、我々の方が早かったんですけども、その後のやっぱりやり込み度っていうか、
うん、
うん、わさすがだなとかってちょっと思ったんですけども、うん。
まあその後もね、やっぱクリアした後もそうやって楽しみというか、はい、なんだろうね、正直ストーリーは進まなくなるんですよね、クリアしちゃうと。
そうですね。
うん。まあ一部の覗いてになるんですけど、
はい。
その中でなんか、またなんか苦痛を感じながらも、
はい。
また雪山登っちゃうみたいなところって、あって、で、実に多分、ケンケンマルさん、そこがなんか魅力として我々の中に入ってるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。ね、まさにそうですね。
マンネリしないんですよ。
うん。
すでにクリアしてるもので、装備も充実してるもので、
うん、はい。
なんていうんですかね、わかってるじゃないですか。敵がどう動くとか、っていうのも、はい、うん、感じながらなんですけど、
はい。
その際に、ベストの選択ができるようなプレイになってるんです、体は。
そうですね。
なのに、なんだろう、計画通り行くことって、実は7割ぐらいじゃないかなと思ってます。 100% 絵に描いた通りにやれないのがこのゲームだったりして。
そうですね。
うん、何が面白いってなんだろう、アドリブ感なのかなって。いやいや、俺こんなはずじゃなかった。ね。
うん、
偉い崖を歩いてることになっちゃったとかね。未だに自己死しますよ。まあ
そうですね。まあ、これ、多分実生活でもあるあるだと思うんですけど、
うん、
ちょっとやっぱ慣れてきたりとか、操作に慣れてきたりとかすると、いや、これくらいの崖、ちょっと別になんかロープとか、はしごとかかけなくてもいけちゃうでしょ、みたいな感じで、
うんうん、
調子に乗って降りると大変なことになるっていうのが、
そうそうそうそう、
結構このゲームの中で頻繁に起こるんですね。うん、それがまた面白かったりするんですね。
うん、結局、まあ、ケンケンマロさんと同様に、私もほら、有効度を上げるために、
はい、
また効率を求めて、
はい、
同じ拠点に運ぶものをガッバーと持ってくるんですよ。その時に、ものすごい量を積んでフローター2台分とか積んで引っ張ってくるんだけど、
うん、
途中でね、やっぱ実は滑落して、
はい、
荷物の3分の1全損したことがあります。もう本当に、あーって声出ました。
まあ、ありますね、そういうのは。
ダメージテープが、赤くなってゴロゴロ転がっていく様を見るのが悲しくて悲しくて。
そうですね、
せっかく登ってきた道をまたなんか降りてですね、集めり回って、何やってんだ俺みたいなね。
そうですね。あとはやっぱりこれ今の軍曹さんの番組とかでもお話しされてましたけど、やっぱりこのゲームの最大の魅力の一つだと思うんですけど、
うん、
人がプレイした痕跡が残るじゃないですか。
はいはい。
で、この間も本当面白かったのが、まあ、BT がおそらく出て、
うん、
ここできっと誰か力尽きたのかな、みたいな感じの荷物だとか、
ああ
乗り物だとか、
なん
か朽ち果てた乗り物とかが落ちてて、
うん、
で、なんかそのちょっと先具の方とかに行くと、カイラル結晶とかがブワーってあったりとかすることとかもあって、
あ、ありますね。
なんて言うんですかね、完全に繋がってはいないんですけども、誰かのそのプレイの、経過が、こう、痕跡として残ってるっていうのが、
うん、
こんなに面白いものなのかっていう。
で、なんか、そうね、そこで、で、例えば、やっぱ同じところで死んで、自分も結び目行ったりするじゃないですか。
はい。
時にこう、そこにこう、ふわふわ浮かんでる、あ、つまり、俺だけじゃないのね、ここで死んだの。みんなここで、くたばったのねって思ったりして、人のプレイまでなんか、気持ちを馳せることができるなんていう、このシステムちょっとなかなか他のゲームでは味わうことができなくてですね。
ですね。
ですね。いや、まあ、そのさなかですけど、
はい。
こっから完全ネタバレしますよ。
はい。
いろんな謎が、このゲーム、頭からお尻まで散りばめられてました。
はい。はい、
前回の時も言いましたけど、
はい。
ちょうどうち PS4 を買ったばっかりだったんですけど、
はい。
さすがに初めてやる、初めて繋ぐし、はい、どんなもんかねって言って、うちの神さんも息子も気にして、食事も、終わった後にはプレイ始めるんですけど、
はい。
冒頭1時間ちょっと。
はい。
全く何を言ってるかがわからない。というようなゲームでした。
はい。
そもそも我々のプレイヤーに、
はい。
11月8日の時点で開示されてた情報自体がそんなに多いものではない。
はい、
このゲームは運ぶゲームですよ。
うん。
まあ、その中には敵もいますよ。
うん。
人と繋がるんですよ。こんなもんなんですよね。うん。
ですね。
うん。なので、うん、そういうふうな、ほぼゲームに対する知識がない状態で、
はい、
プレイスタートしてるわけでして、
はい、
でまず ゲームタイトルにもなってる、
はい、
デスストランディング、
うん、
こう聞いたことがない単語なんですよ。
うん、
まあ、通称ゲームの中では DSDS っていう言葉ね。
はい。
あの、Nintendo DS じゃないですからね。デスストランディングの頭文字を取って DS と呼ばれてる。DS、はい、あの、DS 以後はみたいな表現をされてたね。
あ、
うん、この、デスストランディングっていう何なのっていう話からやっぱり始まってまして、
はい、
この謎がやはりお尻まで続いていくんです、
うん
うん、で、なんとかストランディングっていうのもちょっとこのゲームをやったことによって初めてなんか、
うん、
聞いたというか、
はい、
うん、いうことで、
はい、
ちょっとね調べてみましたよこれ、
うん、
うん、なんだっけ、丸ストランディング。
はい。
あの、クジラが、こう、なんていうか、打ち上げられて死んでる状態。
はい。
何らかの理由により、浜に乗り上げ、自力で、海の方に泳いで脱出できない状態になることを、座礁クジラ。
はい、
これを、ホエールストランディング。
はい。
と呼ばれる。
うん
うん、で、こういう、で、しかも、まあ、一頭の場合は、まあ、そうなんですけど、よくこれが、大群で行われること。はい、これ、まあ、クジラによら、うん、よらずなんですけど、
はい、
こういったものを、その集団座礁を示す言葉を、マスストランディング。で、生きた個体が、まあ、要は、生きたまま打ち上げられる状態をライブストランディング。と言われる。つまり、デスストランディングは死んでる状態で打ち上げられる状態をデスストランディングっていう現象だと。
はい。
いうことに、が、まあ、デスストランディングという名前の意味だわけですよね。
はい。
うん。で、冒頭一番最初に、
はい。
あの、サムの声で、
はい。
爆発があった。
あ。
っていう詩を読まれる。
爆発があったって。
うん。
昔。この宇宙は爆発で生まれたっていうやつですね。そうですね。
あれが、
うん、
何回か言うんですよ。
うん。
で、これ、そのデスストランディングっていうその、これは実は大量絶滅を示す言葉だったっていうのが、途中で、説明をされるんですが、実にこの爆発があったっていう回数、
うん、
5回、うん、これは現実に地球上にであった大量絶滅の回数だったって言われますね、
うん、はい、
うん、
大量絶滅っていう言葉も、
うん、
このゲームを始めてクリアしたあたりから、
うん、
検索するようになったんですよね。
確かに。
気になって、で、気になって検索したんですけど、
うん、
結構いろんな人がなんか話題に上げていて、そのデストランディングとは関係のないところで、
うん、
話題に上げてて、
うん、
もう6度目の大量絶滅は実は100年後には始まるとか、もう始まってるとか、
うん、
いろんな説がある、こんな説があるんだっていうことで、うん、なんか ゲームがきっかけで、ちょっと、なんか、新しい世界に足を踏み入れられたかなっていうふうに思ったんですけども。
なんか、なんだろうな、我々が、その、なんか、歴史上知ってる限りではですよ。
はい、
なぜ、繁栄を誇った恐竜たちが、
はい。
いなくなったのかって、はい、まあ、ほら、よく有名な謎ですじゃないですか。
はい。
うん。その、なんだ、恐竜が絶滅した。
はい。
みたいな話も、はい、あれ、実はこの、大量絶滅。
はい。
の、絶滅イベントっていう書き方をウィキペディアなんかされてますが。
はい。
のうちの1回。 だったと言われるようですね。で、実際にこれ5回あったんだから6回目もあるでしょ、はい、っていう、まあ、研究にもよるところの、このフィクションの部分をこのゲームのテーマに使ってるわけです
よ。そうですね。こんなにその6度目の大量絶滅の話が、その科学のとか、こういう世界で実際にこう、議論されてるっていうことも、まあ、このゲームで初めて知ったっていうような感じですけどね。
実際実は、冒頭のブレードランナーの話から始まったんですけど、
はい。
実際その、何ですか、スナッチャーをはじめとして、
うん、
もうもちろんメタルギアもなんですけど、毎回こう、小島作品には、
はい。
テーマっていうものを一本こう、持って、
うん。
ね、メタルギアなんかは、例えば、あと、核抑止力と DNA とかね。
うん。
うん。それによって実はやっぱり、ね、今みたいにそのインターネットが真横にあるような生活ではなかったものの、
うん、
これによってそのフィクションとノンフィクションの部分っていうのをこう知らされることによって興味を持って、
はい。
みたいな話。
うん。
しかも、怖いことに、
うん、
割と身近になるところまで、来てたり、
うん、
MGS2 で、そんなバカなと思っていた、
うん、
その、なんですか、ネットワークによる情報統制みたいな話、
うん、
いやいや、フィクションでしょって思ってたことは、実はもう目の前っていうか、もう、過ぎ去りし過去だったり、
うん、
する部分だったりして、
うん、
実にこの小島監督が取り上げる題材っていうのは、はい、フィクションでありながら、あれ実はみたいな部分って、
うん、
考えさせることも、られることが多くて。
そうですね。
今回もあまりにもお話が難しいもために、
はい、
やっぱり自ら調べるということ。をしたので、
うん、
一つ賢くなったなと思いながらプレイしましたね。
うん、
で、あとね、はい、その、発売直後ぐらいに、
はい、
東京上野の国立博物館、
はい、
こちらが、はい、公式のツイッターのアカウントで、はい、デスストランディングに題材として、協力させていただきましたみたいなことになったんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
それを見かけまして、なんで告白だったんだろうかねって、実は思ったんですよ。
はいはい。はい。
で、これがですね、実は、はい、途中でね、ハートマンの研究所に行った時に、
はい。
クジラの、化石標本が吊るされてたりとか、見本が。
あ、はいはいはいはいはい、
うん。あ、こんなもんなんかなって思ったんですよ。
はい。
これの協力だったんかなって思ったんですけど、
はい。
は
い、
実は、このデスストランディングの話、はい、大量絶滅の方の取材で行ってたんですね、はい、これ。
へ
ぇー。あそこってほら、いろんなその化石とか、
はい。はいはい、はい。
それから、標本ですとか、で、それに対するその年表とかもこう合わせて、飾ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんか、そうだな、もう何年も前だな、行ったなって。なんか、弟の結婚式かなんかの時に、ちょっと時間があって、はい、うちの息子にも見せたことがあって、
はい。
行ったのが最後っていうか、数少ない行った回数だと思うけど、
はい。
すごくやっぱ大人でこそ興味があるような、展示がされてるじゃないですか。
はい。
あれだったんですね、多分。
ああ、そうなんですね。
で、この小島監督が考えるフィクションをどう、この史実であった、すでにあった、実際にあったことに対して、はい、どういうふうにこう、アプローチしていこうかっていうことを多分、何度も言ったんじゃないですかね、告白に。
ああ、そうなんですね。
うん、なので、すごくこう、やっぱ、その、リアリティを持った、あの、フィクションのお話っていうのを、やっぱ、このゲームを通じて感じたな。なんかね、ややもすればですよ、これなんか何もないので、
はい。
過去の世界だと思いがちなんですよ。でも、実は、リアルタイムに今とか、
はい。
もしくは、ちょっと未来の話とか、そんな風なイメージで、見ていくと、ちょっと目線が変わって面白かったなと思いますよ、これ。
そうですね。なんかプリッパーズとかの話とかでも、なんか、まあ変な話、ファミ通の浜村さん、
うん、
がモデルになってるプレッパーズなんかも、
うん、
私の父の時代にはこういうゲームが流行っていてとか、うん、こういうコレクションを拾って来いとか、回収して来いとかっていうような、
うん、
依頼とかもあったりとかしたので、
ね、
ほんの少し先の未来なのかなっていう。
浜村さん自体は、コレクターという名前なんですよね。はい、
そうですね。
コレクターで何をしているかというと、かつての、うん、みんながハマったゲームっていうものに対してちょっといろいろ集めたりしてる。うん、なので、プレイステーションなんていうのを運んでみたりとか。
はい。
うん。ちょっと奪われた携帯ゲーム機っていうのがあるからって言ったら PSP だったりとかね。
うん。
だから一番なんか、かつて、紙という媒体があった。
うん、
っていうことで、ファミ通を持ってきてくれとかね。そんな依頼が来たりするんですけど、はい、
うん、
まるで、もう、やっぱり、紙というものがもうない。
うん。
うん。まあまあ、そういうふうにもう、なりかけてる、この世の中なんですけど、
うん、
確かにもう、ね、近未来の話なのかな。
はい。
うん、で、それに対してですよ、その、はい、我々が配送する相手として、その、はい、センター以外には、そのプレッパーズと呼ばれる、
はい、
そこに居住する人々がいる。で、それは、
はい、
我々ポーターの、うん、ブリッジスとか、フラジャイル、はい、エクスプレスの配送の荷物を待ってくれているっていうお客様なわけですよね。はい、うん、
ですね。
で、彼らは、
はい、
シェルターに住んでる、
うん。
地下シェルターみたいなもので、
はい、
まあ、その、次に、起こるべく、デスストランディングに対して、備えていると、
はい、
人間ですね、うん。で、あれ、ちょっとよく観察すると、
はい、
竹村さん気づきましたかね、
はい、
シェルターって、3種類なの知ってました、
はい、?3 種類?
うん。あれね、メーカー違うらしいですよ。
そうなんですか、
うん、
気がつかなかったな、それは。
あれ、そういう目で今度、配送してきてください
。あ、わかりました。何種類あるんですね。
うん。なんか、形が違う、プレッパーズのシェルター、それぞれ見るとですね。なんか、きちんとメーカーの、作ってるメーカーの、
はい。
なんか、設定なんかもされてるので。
う
ん。ここはこういう特徴があって、こういうシェルターなんだ、みたいなのもなんか、あるそうですね。
はい。
はい、うん。ので、で、彼らはもう、その、なんだろうな、プレッパーズって言葉自体が準備するものみたいな名前らしいですね。なので、実際これアメリカにもうそういう方いらっしゃるそうですね。
へぇ、
うん、そういった取材もあったんじゃないかな。
結構でもシェルターって、日本ではそんなにまだその個人で持ってる人って少ないですけど、うん、外国の方って結構、普及が進んでるみたいですね。
うん、
個人向けのシェルターとかって外国人の方とかって、持ってらっしゃってて、
うん、
で、僕が聞いた話ですと、その普段はそのシェルターってやっぱ密閉されてるじゃないですか。
はいはいはい。
シアタールームみたいな感じで使ってるらしいですよ。
へ、
音が漏れないってことで、パーティーやったりだとか。
やっぱり地下に作るんでしょうね、これね。
作るみたいです。
ね、
で、なんかその非常事態はその扉を閉めて、最低限の食料とかの備蓄があってっていうようなものは、結構その、日本以外のその、まあ、それこそヨーロッパとか北米とかですと、そこそこその収入が中流以上の方とかだったら、なんか持ってる方とかいらっしゃったりとかするらしいですよね。うん、
ね、我々と違ってさ、
うん、
外国、まあ、特にアメリカに住んでる方は、やっぱり庭付きで買うみたいな、当たり前じゃないですか。
うん。
うん。
うん、
そういう意味でもそうなのかな。まあ実際の話で言うと、うん、じゃあ何のためのシェルクだかっていうと、例えば核戦争が起きた時のための、
うん、
まあかつてのね、二次大戦みたいな時の話からするとですよ。
はい。
まさに、防空壕。
はい。
自家防空壕みたいなものの扱いなんでしょうし、うん、もう目の前に実はそういうような世界が来てるのかな、なんていうのも、ちょっとね、我々と、
うん、
我々だって、いつお隣の国が撃ってくるかわからんようなね、気があるわけですから。
うん、
まあそういったところもちょっとなんだろうな、継承を促すような形の設定なのかなと思いますね、はい、
うん。
あとね、分からなかったこと、
はい、
冒頭から入ってきたんですけど、
はい、
ビーチって出てきたじゃないですか。
ビーチ、うん、
あれって、はい、なんですかね、ケンケンマラさんって、あれ、どういうふうに解釈してました？
ビーチは、
うん、
まあ、やっぱり日本人だからかもしれないですけど、
うん、
サンズの川ですよね、やっぱり。
同じですわ。俺もそう思ってました。うん、そういうふうに我々が解釈した方が、
はい、
なんとなくこう、理解がしやすい。多分、このまま最後まで、ビーチってなんだろうねって思うよりは、
うんう
ん、なんか、そのサンズの川っていうもののに、当たるものがビーチっていう考え方なのかなっていうところ。うん、
はい、
うん。これもおそらくフィクションじゃないでしょうね。
うん、
ただ、なんでしょうね。ちょっと違う解釈というか、これはゲームならではなのかどうかわかりませんけど、
はい、
ビーチはそれぞれ持ってるって言うんですよね。
ああ、そうですね。なんかそれぞれのなんか心象風景が反映されるみたいな
作品
がありました
よね。うん。だから、例えば私、このトークしてるこの二人もですね、ケンケンマルさんはケンケンマルさん。うん、ケンタロスはケンタロスのビーチを持ってるというようなものの考え方なんだ、みたいな話ですよね。
うん。
うん。ですよね。で、はい、なんだろうな。サムは、このビーチで、うん、
はい、
アメリーと会っていた、
はい、
というような設定になってるんですね。
うん、
で、でここから踏み入れると、はい、要は死ぬことになる
ん
ですよね。
うん
うん、よくね、サンズの川みたいなもん見えて帰ってきたみたいな。
はい、
力の生還した人が言うみたいな話ってあるじゃないですか。
うん、
で、この、サムは、
はい、
死ぬことができないというか、戻ってくることができない。死の世界から。
そう、機関車。
機関車。
呼ばれて
る、
う
ん。特殊能力だと言われてるんですけど、はい、
うん、
このゲーム実はそのゲームオーバー自体がないんですよね。
うん、
で、最初はね、理解に苦しむんですよ。
はい。
なんか、海の中にドボーンって落とされて、
うん。
なんか、自分は魂のようにふわふわふわふわ水を漂って、
うん。
よく見ると、黒い影になって、自分の死体が転がって、うん、その中に転がってるんですよ。
うん。
で、中には、その場で死んだ他のプレイヤーさんの、うん、魂のようなものが転がっていたりして。
うん。
うん、で、そこにはなんか、糸がよられたようなものが、こう、上から垂れ下がってるような。うん、これを、つなぎ目。
うん。
結び目。
うん。
というような呼び方をしてますけども。
はい。
サムはここまでしか行かないんですね。
うん。
で、ここを経由して、聖者の世界。現代に、現世に戻ってくる。
うん。
ことによって、ゲームオーバーはない。
うん。
っていうシステムなんですね、これは。
うん。
うん。これね、本当に何度も死にましたけど、
はい。
ああ、こういうもんなんだって理解するのかなり後でしたよ。
そうですね。
ビーチ。
でっかい穴ぼこが開くんですよね。
そうそうそうそう。
戻ってくると。手形が、でっかい手形があって。
敵に襲われてね、うん。あの、事故死した場合はまたそのまま帰ってくるんですけど、はい、ボスに襲われて死んだ場合っていうのは、吸い込まれて死んだ場合っていうのは、うん、ああ、うん、そこに、あ、じゃあそこからの話なんですけど、
はい。
あの、まあ、その、あまあ、このゲーム、配達の途中に遭遇する、その、BT という、
はい。
死者、亡霊なんですね、これね。
はい。
うん。ビーチドスティングスの略。
うん。
うん、BT。
うん。
うん、BT との、遭遇と、それから戦闘ということになるんですが、
はい。
もし負けてしまった場合、
はい。
その、ボスの、キャッチャー、
はい。
という、いわゆる大型ボスに、
はい。
吸収され、吸い込まれるように、はい、入っていく。
うん。
ことによって、
はい。
追消滅、ボイドアウトという、うん、ということが、起こる。
はい。
この、ボイドアウトっていうのを、
はい。
ちょっと私調べたんですよ、これ。
ああ。
うん。追消滅って何か。
はい。
単純に、はい、その物体に対する、相反する物体が結びついたとき大爆発を起こすっていうのが追消滅という現象であるっていうふうに仮定をされてるんです。
うん。
で、実際、まあ、このゲーム上のそのボイドアウトっていうのは、
はい。
プレイヤーである聖者と、うん、あ、死者が交わることによって、追消滅が起こるっていう、
うん、
ことになって、そこのが一体がクレーター化してしまう。
はい。
っていうことなんですね。はい、一定時間、一定時間はそこに踏み入れる、足を踏み入れることができなくなる。
うん。
うん。このね、追消滅なんですけど、
はい。
これもね、すごく興味を持って調べました。
はい。
一回、配送してくれっていうやつに、
はい。
マウンテンロットシティに、
うん。
半物質爆弾運んでくれってなったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
うん。なんか、どうも、そこがタール化し始めているので、
はい。
その、半物質爆弾を爆発させて、
はい。
そこのタールを消滅化させる、消滅させるために、運んでってくれっていうような依頼があって、はい、で、この爆弾は、その、やっぱ衝撃を与えてはいけないので、
はい。
必ず背負うこと。
うん。
うん。あと、何でしたっけ、車などで、ちょっとした衝撃もダメよ。はい、
うん、
フローターによる、なんだ、段差を超えるときの衝撃もダメよっていう言われて、うん、大事に大事に運んでっていうのがあったんですけど、うん、この、半物質ってなんやねんっていう話を実はすごく思ったんですよ。っていうのは、うん、うちの息子からこの疑問が来まして、
はい。
どういうことって半物質って。物質じゃないってことでしょ、
うん、
うん。答えられないわけですよ。頭は言わないし。
うん。
なら、やっぱ、なんだ、そういう研究ってのはあるらしいですね。
はあ。
うん。現実の結果から言うと、半物質って作れないらしいんですよ。はい、
うん。
うん。半物質、いわゆる、今、現存する、原子に対する半物質というものが必ず存在して、っていうものらしいんですけど、はい、
うん、
その、先ほど言った、追消滅が時世は起こりうる話なんです。
はい。
アルミニウム 1グラムに対し、1グラム、つまり1円玉と同等のアルミニウムに対し、反アルミニウム物質をぶつけると、
はい。
広島核爆弾の、
うん、
何倍だっけな、相当倍の、爆発が起こるらしいんですよ。たった。1グラムで。ただし、 この反物質自体が地球上に存在できない、
はい、
あの、うん、論理上できない、
うん、
非常にこうなんかどの別にアルミニウムにぶつけないと爆発しないかというとそうでもなくて、
うん、
なんだったら触っても爆発するらしいんですよ。
へー。
なので、もし作り得た場合は、
はい、
どこにも触れない状態で真空状態に浮かさなきゃいけないらしいんですよ。まずそれが不可能でしょ。
そうですね。
うん。で、それを作り出すには、なんか、
うん、
プルトニウムを、
うん、
シュタインズゲートとかで話になった、うん、なんか高速でぶつけるやつですよ。
うん。
ことをやったときに、何百万分の1の確率で、できるかできないかのレベルらしいですよ。0.0 何グラムが。なので、現実的にはほぼ不可能に近い。みたいな話なんですって。ただ、これ、やっぱり、原理上はできる。この追証滅が起こる。という話らしいので、この辺もちょっと、へーって思いながらも、そんなバカなって思いなって、このウィキペディア読んでましたけど、なかなか面白い、この、ことを学べたなと思いました、これは。
ついつい調べちゃいますよね、
そうそうそう。なんなん、これフィクションなん、そうでもないなってなるんですよね。ですね。で、ボイドアウトってほら、
ま
あ、そうどうしても BT ばっかりと思うんですけど、
はい、
ダメよって言われてるんですけど、ゲームだからと思うんですけど、
はい、
ミュールぶっ殺したことってあります？
あー、結構ですね、僕前回もお話したと思うんですけど、比較的戦闘を避けるタイプなんですよね。
うんうんうん、
で、とはいえ、ミュールのところからの国道を作るために、いろんな素材を拝借しなくちゃいけないっていうことで、
うん、
トラックで何回か跳ね飛ばしたことあるんですけど、跳ね飛ばしても死なないっすよね、なかなか。
ああ、そうなんだ。
多分何回か踏み潰したりとかしたら死ぬのかもしれないですけど、一回跳ねただけだと死ななかったような気がするんですよね。
そうか。
なんか気絶止まりだったような気がするんですけど。
ああ、そうっすか。
その代わりミュールが持ってる、背中に背負ってる荷物は跳ね飛ばした時点で全損になりますね。
まあ、知ったことじゃないですよね。
知ったことじゃないですけど。目当てはポストなんで。ミュールポストが目的なんで。
で、いや、実際の話、はい、今までの、メタルギアシリーズなんかは、
はい。
まあ、例えば、麻酔で撃つことも可能ではあるんですけど、
はい。
やっぱどうしても、そこの兵士を排除するっていうことに関しては、
うん。
やむを得ず殺傷する場合もかなりありましたよね。
そうですね。
うん。ところが、このゲーム、
はい。
人を殺めてはいけないんですよね。
そうですね。
うん。
うん。
もうね、ものすごい怒られるんですよね。ダイハードマンさんから。
うん。
うん。
そうですね。なんか、人を殺してはいけないっていうところが、なんていうんですかね、その世界のなんか、断りというか、ルールになってますよね。
うん。
ボイドアウトもそうですし、死んだ後48時間後に、死んだ人がそのままにしてるとどうなるのかっていうのを含めて、一つの世界のルールになってますよね。
で、あれですよね。ただ、思うんですけど、後々テロリストっていう、はい、ちょっと武装集団が出てくるじゃないですか。ミュールとも違った。
はい、
は
いはい。
彼ら、明らかに殺しに来てますよね、こちらを。
来てますね。
それ、何ボイドアウトしないっすかって思うんですけど。サムだからとは思うんですけど。
そうですね。
うん、
もう、なんか、カルトなんですかね、そういうところは。
ねえ。
うん。
まあね、実際もし殺してしまった場合。
はい。
死体がそこに残る。
はい。
で、 冒頭の、1時間ほどで説明された話なんですけど、
はい。はい、
死体を放置、遺体を放置した場合、48時間以内に焼却処分をしないといけない。
はい。はい、
しない場合は、
はい。
ああ、まあ、当然 BT 化するのと、
うん、
を最悪ボイドアウトする。
うん。
ということで、大爆発を起こすということで、
うん、
ある種のゲームオーバーをここでしてしまうわけなんですね。
うん、
とにかく、うんと、殺してしまった場合は必ず処理することまでやらせられるんですね。
うん、
で、実際だから、東地区にも、中部地区にも、
はいはい、
焼却場が、
ね、ありますね。
遺体焼却場があって、
うん、
必ずそこに運べと、
うん、
ということも義務化されているという話ですね。
うん、
ね、あのだからよくその、うん、単純にね敵対するからといって殺すことを推奨は一切していない。
うん。
うん、ね。うん、実際の話、その、冒頭で、その、なんですか、遺体処理をしてくれ、はい、してきてくれという依頼を受けて、
はい、
出てきて、あの、
はい、
その後、まあ、大統領も、ね、焼却してくれっていうことで依頼を受けるんですけど、
はい。はい、
あの、ここです。冒頭に出てきてた、あの、命も落としてしまうんですが、
はい。
イゴールさん。
はい。
出てきましたよね。
出てきましたね。
ヒゲのおっちゃん。
はい。
あの人さ、
うん、
今思うと、
はい。
ものすごい重要なキャラだったんじゃないかなと。
そうですね。あの、さっきちょっとお話ししたと思うんですけど、あの、僕、ちょっと前に、
うん、
あの、もう一回ちょっと冒頭から、やり直して、
うん、
まさにそのイゴールさんのエピソードの、が終わった直後ぐらいで一旦止めてるっていうデータがあるんですけど、
はい。
このイゴールさんの話って本当によくできてて、
うん、
あの、デスストランディングの世界が、今どうなってるのかっていうのが、遊びながら全部叩き込まれるんですよね。
そうですよね。
うん、あの、ちょっとこれセリフ、あの、抜粋して読みますけど、
うん、
あの、イゴールさんのセリフで、まあ、俺が子供の頃は世界はこんなんじゃなかったと。
うん、
アメリカという国があって、
うん、
誰もがどこへでも自由に行けた、
うん、
お前みたいな運び屋はいなかったと、
うん、
ハイウェイが走っていたし飛行機も飛んでいた、他の国にも行けた、今はそんなものは何もない、みんなぶっ壊れた、デスストランディングのせいでどこもかしこも穴だらけだ、運よく残ったものも時雨のおかげでみんな溶けちまったと、
うん、
で、そのイゴールさんが子供の頃はデスストランディング以前の社会があったんですよね。
うん、
うん。で、その後、そのイゴールさんのと一緒にその死体処理を、しに行く過程でも、やっぱりその、こう BT に捕捉されて、
うん、
で、死体処理の車を運転してる運転手さんが怖がって、助けてくれってでっかい声出すんですよね。
うん、
で、サムがその喋るな、息もするな、みたいな感じで言って、
うん、
その、イゴールさんが、もう、許せ、みたいな感じで、拳銃を取り出して、その、運転手さんを殺すんですよね。
うんうん、
で、そうすると、BT は聖者には興味がないから、
うん、
死んだ瞬間に、その運転手の周りから去っていくんですよ。
うん、
で、その後にターゲットにされるのはイゴールさんなんですよね。
うん、
で、イゴールさんは、その、まあ、当然その拳銃をぶっ放してるし、次に狙われるのは自分だっていうのがわかるから、その、あとは頼んだ、サムに対してあとは頼んだみたいな感じで BB を渡して、自殺しようとするんですよ、
うんうん。
で、その瞬間にその BT が拳銃を取り上げて、宙吊りにされるんですよね。
うん、
で、あ、もうやばいと思った瞬間に、次はこう胸をナイフでこうぐさぐさぐさぐさ刺すんですけど、なかなか死ねないと。
うん、
で、そのまんま、キャッチャーと呼ばれる大型の BT に飲み込まれて、セントラルノットシティがボイドアウトを起こすんですよね。
うんうんうん、
で、もうここまでの下りで、デスストランディングの世界の断りというか、ルールが全部説明されるんですよ。
ね、ボイドアウトのされ方。
ボイドアウトは何なのかとか、 で、世の中がどんな風に変化しちゃったのかとか、うん、今何が起こってるのかっていうのが、イゴールさんのこの、死に至るまでの過程で全部説明されるっていう。だから、変な話、その、まあ、確かにこのデスストランディングってすごく難解な話なんですけど、
うん、
誰もその、なんていうんですか、途中で投げたって話をあまり聞かないのは、引き込まれちゃってるんですよね、みんな。
うん、
この、その、イゴールさんのエピソードまでで、うん、その冒頭、序盤のその小1時間ぐらいで、わかんないけども引き込まれちゃってるんですよね。
うん。
うん、なんで、その、世界のルール、あの最低限の世界のルールみたいなのが、
うん、
こう、プレイヤーに全部こう、遊びながら染み込んでるっていうところが、いや、もう本当にその、素晴らしい序盤だな、というふうに、今回、もう一回やり直してみて、改めて感じたんですよね。
イゴールさんはね、本当に序盤しか出てこないんで、長い長い道のりをね、クリアまで持っていくと、本当に最初の脇役みたいな感じに捉えられがちですけど、実際は、最後まで相棒だった、BB。これだって、イゴールさんの持ち物でしょ？装備品だったわけでしょ？
そうですね、もともとは。
それを託されるのだって大事なことだし、先ほどのデモシーンかもしれませんけど、BT から見つけられないためには息を吸うな、死体焼却をしろ、すべてのルールをここに詰め込まれてるんですよね。
そうですね。
なので、とてもなんか重要なキャラクターですし、実際一月ちょっと経った後のあれですよね。人気投票で、
はい。
堂々の10位ランキングだったそうですね。
すごいですよね。これもう、序盤にしか出てこないキャラクターが10位っていうのもすごいですよね。
俳優さん使ったわけでは、もちろんモデリングの方はいらっしゃるにしてもですよ。それにしても、イゴールさんが、っていうのが、皆さんの印象にもかなり残ってるんじゃないかなと思いますね。ずっと謎だったものの一つ。
はい。
アメリが出てくるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ビーチで。
はい。
あの時に、
はい。
ロンドン橋の歌を歌いますよね。
歌いますね、はい。
うん。ロンドン橋を落ちた、落ちた、落ちた。ロンドン橋を落ちた、マイフェアレディ。
はい。
もしくは落ちる。ね。
うん。
いうような、歌を歌うんですけど、
うん、
日本語で歌ってるの、この節はよくよく知ってるわけです。子供の頃から聞いたこともあるし、はい、なんとなくただ、はい、実は内容を知らないんですよね。
うん。
で、割と、その軽快なリズムだったりするので、
はい。
あ、なんだろう、これって、なんかイギリス、いわゆるイギリス民謡、アルプス一万尺とかに近いようなもんなんかなとかって。
はい。
うん。いうような、ああ、ふうになんか、ずっと思ってたんですけど。
うん。
もう実はこのゲームをした後ですけど。
うん。
この、ロンドンブリッジっていう曲自体が。
はい。
ものすごい怖いなって思ってるんです、俺。
なんか、歌詞、知ってる以上になんかその英語の歌詞って、なんか長いみたいですよね。
そうなんですよね。ちょっと一部抜粋で実はご紹介しますけど。
はい。
まとめのところをこれ実はじっくり読んでみたんですけども。
はい。
ロンドン橋落ちた。ロンドンブリッジ is falling down は、イギリスに古くからあるナサリーライム、同様のことであると、
はい。
現在では世界中で知られていると。
うん、
ロンドン橋が落ちた、壊れてしまったため、いろいろな材料で新しい橋を作ろうとする歌詞であると。
うん、
歌詞にあるように、ロンドン橋は今までも洪水で流されたり壊されたりしていると。その度に作り変えたっていう話のを元にした同様であるということになっておるのですが、
うん、
これちょっと若干、できます。まず、一番最初の歌詞は、ロンドン橋落ちる、落ちる、落ちる、ロンドン橋落ちる、かわいいお嬢さん。 うん、というような、和訳になってるんですね。
うん
うん、で、この歌詞が、
はい、
後半になればなるほど素材が変わってくるんですよ。
は
い、うん。まず、なんか石で、
うん、
組んでみよう。
うん、
もう一回ね。最初は木材と粘土を使えばいいよ。
うん、
それじゃあ雨風で崩れちまうぜ、うん、また壊れちまったらどうするよ、
うん、
金と銀を使えばいいさ、
うん、
金と銀なんてそもそも持ってねえよと、
うん
うん、次壊れたけどどうする、鉄の棒で作ろうみたいな感じでどんどんどんどんやっていくんですが、
はい、
何回やっても何回やっても壊れてしまうと、
うん、
いうことでそこに見張りを置こう、
うん、
見張り置いてしまったら今度こいつ眠るじゃないか、
うん、
ねえ眠ってしまうから薬を打とうとかっていう話になってくる。
はい。
で、結局のところ、人を置くということに対して、
はい。
実際、ロンドン橋には、素材ではなく人を埋めたって話なんです、はい。
うん。
実際、日本の建築業界でも、
はい。
昔の大工さんなんかは、橋を作るときには、
はい。はい、
そこに生贄を埋めるみたいな風習もあったって聞くぐらいなんですって。だからこれって実はイギリスだけではなくて、
はい、
な日本にもそういった部分の人柱説みたいなのがあるんだそうで、このなんか出てくるたんびアメリが歌うんですけど、
はい、
どんどんなんか不気味さしか感じなくなってくるんですよこれ。
うん、
うん、で、
はい、
この人柱という話なんですけど、
はいはい、
エンディングまで遊んでいただくと、
はい、
BB、ブリッジベイビーは、
はい、
人柱だったっていう話があるじゃないですか。
ありましたね。
各、ノットシティの、もしくは中継センターの、はいはい、キューピッド端末、キューピッドの、はい、アクセサリーを、はい、浮かべて、カイラル通信をつなぐための、はい、ニョキッと出てくる柱の端末ありますよね。
はい。
あの根元には要は BB が一体ずつ入ってるんですよね。この BB の通信によってカイラル通信をつなぐというのが、このゲームの、はい、カイラル通信をつないでいくというところの、システムを支えている部分になるわけですけど、うん、
はい。
なんと怖いことをやってるんだろうと後から気づくんですよ。
そうですね。
実際、なんですか、ポーターの連中も、それからサムも、
はい、はい。
胸に、ブリッジベイビー、BB を装備して、
はい。
で、彼女かもしれないですけど、この、はい、ベイビーと繋がることによって死者の世界を感じることができる。それから、カイラル通信を、うん、利用することができるっていうシステムにはなってるんですが、うん、この、なんだろうな、その、人柱にするということ、
うん。
うん。割と、冒頭から、BB は装備品だった。
うん、
みたいな風にずっと言われ続けるんですけど、
はい。
なんかこう最後まで しっくり来ない部分ってここだったのかなって思って。
あとあれですよね。なんかその BB の装備品にもなんか、テロリストとかがつけてる BB が、
うん、
なんか途中で、その、実はその BB はテロリストのからの技術で提供というか、情報とかが元になってるんじゃないかみたいなお話がありつつも、
うんうん、
実はでも、テロリストが装備してるのは BB じゃなくて、なんか人形をなんか装備してるみたいな感じが、
うんうん、
なんで、その、で、結局のところ、お話をどんどん進めていくと、この BB を、仕向けてたっていうのは、アメリカの
大統領。ブリジット大統領ですね。
大統領だったっていう。
うん、
ってなるんですよね、そこで。
うん。
うん。
うん、結局のところ、アメリ、まあアメリというよりはブリジット大統領は、
うん、
この、まあ、最初の指令を西まで繋げてくれ、
うん、
っては言うんですけど、
うん、
まあ、一言で言ってしまうと黒幕なわけじゃないですか。
そうですね。
うん。
うん。
でも、俺はちなみに中盤あたりからこいつ怖えなってずっと思ってましたよ。
なんかデスストランディングに出てくる女性キャラクターって怖いんですよ。
うん、
ママも、ちょっとなんか怖いなって思った。BT の赤ちゃんとかと一緒にいるところとか、なんかちょっと怖いんですよね、なんか。で、男性キャラの方がなんかやっぱり、デスストランディング出てくるキャラクターって、まあ、敵役になるヒッグスも含めて、親近感ってわけじゃないんですけど、
うん、
まあもちろんその怖さもあるんですけども、その女性キャラが持っているなんか得体の知れない怖さみたいなのはないから、その女性キャラ怖いなって思ってたんですね、ずっと。
なんですかね、その、ずっとこの、登場人物っていうのは、
はい。
割と全員怪しいんですよ。
そうですね。
なんだったら自分が操作しててもサム自体怪しいからね。なんですけど、確かにケンケンさん言うように、
はい、
あれよね、確かにその女性陣は、どうもこう一つこう信じられるんかな。
うん。
で、フラジャイルだって、テロに加担してたみたいな話ってやっぱ最初聞こえてくれるわけで。
そうですね。
うん。
冒頭からフラジャイルはなんか食べるとかなんか怪しいもん出してくる。怖いわ、みたいな、うん。
ねえ。あと、ねえ、ちょっと後ほども喋りますけど。
はい。
なんか本当に信頼していい人間が全て死んでるしですね。
うん。
うん。ということもあるし。
はい。
なかなか、このね、もう、アメリが怖って俺は。
そうですね。すべてのこのゲームの黒幕ですからね、なんだかんだ言って。ね、
前編ここまでです。後編はキャラクターについて語ります。お楽しみください。